奈良まほろばソムリエの会プレゼンツまほろば再発見。
この時間は NPO 法人奈良まほろばソムリエの会の提供でお送りします。皆さんいかがお過ごしですか？ひさです。この番組は奈良の魅力を知り尽くした奈良まほろばソムリエが地域を再発見するポイントを紹介、奈良検定2級合格を目指す方に向けた内容も盛り込んだ14分です。番組は毎月第2火曜日の午後5時20分から放送、そのすぐ後の土曜日のお昼12時25分から再放送します。今月は10日に本放送、14日に再放送します。また番組に関連する企画として、奈良まほろばソムリエによる奈良に親しむコツを詰め込んだ講座なども行う予定です。奈良が好きな方、奈良に興味がある方には聞き逃せない番組です。ぜひお楽しみください。それでは出演いただく奈良まほろばソムリエをご紹介します。7月から9月の担当は奈良まほろばソムリエの会の本田美智子さんです。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
お願いします。それではまず奈良を親しむ豆知識です。今回のテーマは何でしょうか？
今回は聖林寺十一面観音様についてです。先月はお地蔵様の会式直前で地蔵菩薩のことをお話ししたんですけども、今月は十一面観音様についてお話ししたいと思います。
はい。
まほろばソムリエの問題によく聖林寺のことが出るっていうふうに先月から申し上げてたんですけども、はい、それは今日のお話を押さえておけば必ず解ける問題です。
はい。
聖林寺の十一面観音様はもともとは大神神社の神宮寺であった大御林寺というお寺のご本尊様だったんです。それがどうして聖林寺へ移されたのかというと、明治時代に入る直前ですね、慶応4年1868年に神仏分離令という令が政府より出されます。でこれは神社の中にお寺のものが混ざってたらいけないっていう法律なんですけども、もともと日本は1000年以上も神仏習合といって神社とお寺を混ぜた信仰を行っていたんです。大神神社の中にも神宮寺という位置づけで3つもお寺があったんですよ。
はい、
そうですね。はい。で他に東大寺の中に田向山八幡宮ですとか、薬師寺の休みが丘八幡宮とかもありますし、興福寺と春日大社の関係もとても密接だったんです。
そんななんかイメージなかったんですけど、お寺と神社がすごくこう混ざってるっていうか、そんな感じだったんですね。
そうなんですね。はい、うん。神宮寺として大御林寺ってお寺が大神神社の中にあったんですけども、うん、その中には十一面観音様の他にお地蔵様ですとかお不動さんとかおられて、うん、一緒に若宮さんの神像、神様の像も祀られていました。でそれで神仏分離令を受けて、はい、縁の深かった聖林寺へ第八車で運ばれてきたっていうことなんですけども、
第八車ってあれですよね、こうすごいなんか荷馬車みたいな、なんか
で、みたいな感じですかね。まあ、その時に一緒にお地蔵様も運ばれてくるんですけども、はいはい、そちらは明治6年に法隆寺に移されて、今唯一の国宝でお地蔵様っていうのは唯一だそうです。法隆寺の仏様。
そうなんですね。へー。
で その日が5月16日という日だったので、はいはい、同じ日に大神神社の大御林寺、今大畑猫神社って呼んでるんですけども、はい、大畑猫神社から聖林寺までを歩くというコースもまほろばソムリエのガイドツアーで実施しました。
大御林寺さんがそういう神社に名前を変えられたっていうことですよね。
そうですね。はい、大畑猫神社になったっていうことですね。
その政府の神仏分離令があったからってことですよね。
そうですね。はい。大神神社の大御林寺の中には若宮さんがいたから、うん、若宮さんを真ん中に持ってきてっていうことで、うん、そのように変わったっていうことだそうです。はい。
若宮さんってどういうものを若宮さんって読むんですかね、その仏像
神像なんですよ。神様の像で、うん、多分神様のお子さんっていう位置づけになってますね。
はい、それを若宮さんっていうのはもうその総称を若宮さんっていうんですかね。
総称、うん、そうですね。
そうなんですね。
はい、で少林寺運んできてから、はい、運んできてからは20年近く本堂横のお部屋に、はい、あの秘仏としておられたんですけども、はい、アメリカ人の哲学者のアーネスト・フェノロサという方が、はい、あのこれを見て本当に素晴らしいものだからと言ってお寿司をあの観音様を収めるスペースを寄付してくださったそうです。でそこから75年ぐらい経った昭和34年に全国で初めての鉄筋コンクリートで観音堂ができました、はい、でそこからさらに60年ほど経ってあの観音堂の耐震性って言って、まあ、地震が大きな、ね、はい、地震があった時に心配ですのであの耐震機能を持った新しいお堂に生まれ変わりました。2年前ですね、これが2年前に変わりました。
でも安心ですね。
そうですね。
十一名観音様はね、守られてよかった。
うん、はい、はい、あの住職も地震が来たら観音堂に逃げようって言ってます。
本当だね。本当だ。本当だ。
はい。はい、で、あのそこは吉野杉をふんだんに使っていて異空間になってるんです。はい、観音様は拝むものであって見ぬものではないと思うんですけども、360度から、あの後ろからもね拝観することができるようになっております。本当に美しい後ろの姿もされています。でこの仏様が作られたのは760年代と言われていて、天平時代1300年近く前に作られた、おそらくあの造東大寺市と言って国営で仏様を作る施設が東大寺にあったそうなんですけども、そちらで作られたものだと考えられております。760年代は聖徳天皇が日本を治めていたんですけども、聖徳天皇ってご存知ですか？
わかんないです。
はい、この方のお父さんは聖武天皇、あの大きな奈良の大仏さんを作った聖武天皇ですね。お母さんは光明皇后ということで、なんと女性の天皇だったんです。でしかも1回目は光顕天皇という名前で若くして天皇になったんですけども、一旦退いてからあのその時は道教というお坊さんを寵愛して自らも尼さんになっていたんですけども、あの再度皇位についていらっしゃった時なので完全に仏教大国ですね。あの仏像を作るのに妥協は一切なかったと思われます。でそれでここまで素晴らしい仏像ができたんだと思うんです。
そうですね、
はい、でぜひあの少林寺ぜひ一度お越しいただければ、ね、ここまでの話が、はい、あの自分のものになって、
はい、ぜひね見ていただいて、またあの奈良検定にもねつながっていくのかなと思います。
はい、
はい、ぜひ行ってみたいなと、はいはい、思いました。お願いします。ありがとうございます、はい。
奈良検定2級合格ワンポイント。
このコーナーでは毎年数多くの方が受験する奈良検定2級についての合格へのヒントをお送りします。こちらのコーナーも本田さんよろしくお願いします。
先ほどからお話ししていた少林寺の問題がよく出るよって、はい、言っていたんですけども、はい、あの2級の問題は、はい、大御林寺から移された国宝の十一面観音を祀る桜井市の市内の寺院はどれかとか、
はい、
あとは少林寺に祀られている国宝の仏像はどれかっていう問題ですので、あの簡単すぎですよね。
これ聞いてたらねわかりますので、
はいはい、ですので、はい、あの今日はまた1級から、
はい
はい、出題したいと思います。でも1級も簡単なんです。
また1級、
はい
はい
は
い、
ではいきますね、
はい、お願い
します。はい、大神神社の神宮寺であった大御林寺は明治維新の廃仏毀釈の影響を受け現在はどうなっているか、
はい、
あ大神神社から独立した大御林寺、はい、い大神神社の若宮の大忠猫神社、う地名を変更して三輪寺、
はい、いいですね、
はい、
はい、
正解です。
よかった。だから一級でもちゃんとあのしといたらこの11名観音様にこうしっかり学んでたら一級でも答えられるってことですよね。
はい、もう一問言ってもいいですか？
はい、お願いします。はい、
では、はい、いきますね、はい、東大寺開大院の四天王は時刻天、項目天、多聞天ともう一体はどれか、あ増長天、い 大釈天、う、梵天。
あれ？で、出ましたか？話の中に。
これは出てないです。
出てないですよね。じゃあ、うで。
うで、梵天。
はい。
はい。正解は、あの、増長天です、はい。
あ、そうなんですね。
これ覚え方としては、時刻点の時、増長点の増、項目点の項、多聞点の多、はい、で、時増項多って覚えます。
ああ、そうなんですね。
はい、これは、はい、はい、覚えておいてください。
時増項多ですね。はい、もうバッチリ覚えました。
お知らせがあるそうですね。
はい。奈良まほろばソムリエの会が、王子町観光協会との連携事業として受験講座を今年も開講します。この10月から1月まで、来年1月の全8回王子町地域交流センターで、奈良まほろばソムリエのメンバーが講師を務めます。まだ空きがあるということですので、ぜひ来年3月の試験を受けようという方は、奈良まほろばソムリエの会のホームページからお申し込みください。
はい、ぜひね、私も受けたいなと思うんですが、ちょっとなかなかね、日にちがあれやなと思ってたんですけど、でもこんだけやって5000円って受講料めっちゃ安い、
ね、そうですよね、8回もあって
5000円って、ね、ってはい、なんでぜひね、3月の試験受けようと思ってる方、はい、ぜひ講座受けていただきたいなと思います、は
い、よろしくお願いします。
お願いします。いかがでしたでしょうか。次回の番組は10月8日火曜日と12日土曜日にお送りします。また、この番組に関連する企画として、奈良まほろばソムリエによる奈良に親しむコツを詰め込んだ講座も実施予定です。詳しいことは今後お伝えしていきますのでご期待ください。そして、この番組の過去の放送分が奈良まほろばソムリエの会のホームページでもお聞きいただけますので、ぜひアクセスしてください。奈良まほろばソムリエの会プレゼンツ、まほろば再発見。この時間は NPO 法人奈良まほろばソムリエの会の提供でお送りしました。